足を組まないで数値をポポ。
おはようございます。50代でベストボディジャパン日本一を目指す美容師カナダと申します。はい、今日はタイトルがミディアムヘアにしたいなら筋トレしよう、そんなタイトルでいこうかなと思います。はい、ミディアムヘアにしたいなら筋トレをしよう。今日は、筋トレにこだわりのある美容師である、筋トレにこだわりがある美容師である僕だからこそお伝えできる内容なんじゃないかなと思うので、特にこうミディアムヘアとかね、ミディアムヘアですね、ミディアムヘアにしたい人、している人なんかは必ず聞いてほしいなと、最後まで聞いてほしいなと思います。はい、どこから話そうか迷うんですけど、ミディアムヘア、まずミディアムヘアってどのぐらいの長さか、これは特に定義あるわけではないんですが、今時の最近でいうミディアムヘアというと、そうですね、肩に当たる長さですかね、肩前後、肩より下、例えば肩下20センチとかになってくるとセミロングとか、ロングヘアとかになってくるんで、肩につくぐらい、肩に当たる長さで、肩に当たらなかったらちょっとショートとかボブになってくるので、肩前後ですね、肩に当たるぐらいの長さと思ってもらったらいいのかなと思います。で、なんとなくヘアスタイルのイメージでは言うと、これはやっぱりこう流行とかによってその時の時代のミディアムヘアってあって、例えば今最近の流行で分かりやすいので言ったら、外羽のスタイルとかは多いのかなと思います。アナウンサーとか、あと女優さんとかでも結構最近多いけど、ボブではなくてちょっとこうレイヤーの入った、ウルフまでいかないけどちょっと軽めのスタイルで、くびれがあって顎から首のあたりでこうくびれがある曲線的なスタイル、結構こうラフなスタイルみたいな、すごく小手で巻いたとかっていう感じじゃなくて、手口でできそうなスタイル、なんとなくイメージは聞けますかね、レイヤースタイル、こういうのが最近でいうミディアムヘアなんですけど、今回言うのがこの辺の外羽スタイルとかが一番わかりやすい例になるんじゃないかなと思います。このぐらいのヘアスタイルをしたいなら、筋トレをしましょうっていう話なんですよ。筋トレじゃないにしても運動しましょうっていう話ですね。で、これなんでかっていうと、ミディアムヘアってすごくその姿勢ともう関係がめちゃくちゃ深いんですよ。なので、一番言いたいのは、特にやっぱり大人世代ですかね、40代30代後半から上、40代前後ですね、40代前後から上の方に特に僕は今回言いたいんですけど、ミディアムヘア、このぐらいの世代の、これ以上の世代の方がミディアムヘアをやるときに、姿勢とこのヘアスタイルの関係が密接に関係があるわけですね。で、姿勢が良くないとミディアムヘアって似合わないんですよ。で、似合わないどころか、その姿勢の悪さによっては、場合によってはもう成り立たないってことも出てきます。なのでよく年を取るっていうか、年配、年が上に行けば行くほどショートヘアが増えるっていう、女性ですね、女性でショートヘアが増えるっていうのをよく言うんですけど、この理由でよく言われるのが、髪の毛のボリュームがなくなることを一つ挙げられますよね。トップのボリュームがなくなるから、あまり長いスタイルよりは短くした方がそのバランスが取りやすいっていう、これ確かに一理あるし、もう間違いないんですけど、もう一つやっぱ隠れた理由として、僕は思うのは、そのミディアムヘアが似合わなくなってくるから、かといってロングはもう髪質的に難しいっていう、ツヤもなくなってくる、そしたらもうミディアム、中途半端な長さではなくてショートヘアにしようかっていう提案が、僕もよくしますし、せざるを得なくなることもやっぱあるし、それも一つなんか大きな理由なんじゃないかなって思うぐらい、ミディアムヘアと姿勢の関係ってめちゃくちゃあるんですね。姿勢が悪くなるっていうのは、年を取った時に姿勢が悪くなるっていうのは、体幹がないとか、筋肉の量が減ってくるっていうのが一つあるので、そういう部分で運動とか筋トレをすることで姿勢が維持ができるということで、姿勢が維持ができれば、そのミディアムヘアが似合う可能性が高くなるっていう、そういうことなんですよ。で、この姿勢とミディアムヘアの関係っていうのは、ざっくりと分かりやすく説明すると、ミディアムヘアって、特に最近でさっき言ったような外羽スタイルとかっていうのは、あれって何でいいかっていうと、首に人間の、その頭の 曲線に馴染んでるこうスタイルなんですよね。まあ、横から見た感じが分かりやすいかもしれないですね。横顔というか立ってるその女性の姿を想像してほしいんですけど、立ち姿で、横から見た時にまず頭、後頭部が、まあ、絶壁でなければ後頭部が丸く出ますよね。丸く出てて、そこから首に向かってボンヌクボを通って首筋に向かっていく時、うなじみに向かっていきますよね。うん、想像してくださいね。 横姿を、立ち姿で S 字でこうボンヌクボに向かっていくと、後頭部の、うん、だからもう一回言いますね、後頭部の 丸みがある、絶壁でなければ丸みがあって、ボンヌクボに向かって今度は入っていく、これ S 字になりますよね。 S 字になって今度は背中側に向けてまた曲線で出てくる。で背中が一回出て今度は腰の方に向かって少しこうまた、へこんでいく、 S 字になってくるって、まあ、曲線じゃないですか。 S 字のこのつながりですよね。でこの肩から上のところに頭の後頭部の丸みからキュッとくびれができて、この首筋から背中のに沿う感じ、ここの体のラインに髪の毛がこう沿っていくからバランスが良かったりするし、再現性が高いんですよね。あと再現性が高いのと、スタイリングした時にこの持続しやすいんですよ。でこれ正面から見た時もそうで、正面から見ると頭ってありますよね。頭あって、前から見ると首が頭より細いですよね普通は、うん、細いから、まあ、ヘアスタイルをこうレイヤー入れると軽い髪っていうのは、軽くなってる髪っていうのは頭の丸みがあって、だいたいこの顎のあたりでキュッとくびれて、で外にキュッと跳ねた状態で、それがの跳ねた毛先っていうのはだいたい肩に沿う感じになりますよね。でこれ肩に沿うからこれバランスがいいんですよ。で姿勢が悪くなってる人っていうのは、ここの今言ってた曲線のバランスが崩れていたりするので、例えばひどい人だったら首がまずそもそも短くなっているっていう、言ったらもう結構そのひどい人っていうのは何ですかね、くびれがまずできにくいんですよね。でもう外跳ねになる髪がもう跳ねる場所がないんですよ。もう距離がなくて、言ったら首がもう短いから肩と顎の距離がないんですよ。だから跳ねる場所がないから成り立たないんですよ。スタイリングしても成り立たないです。もうただ単に髪の毛がそこになんか渋滞してる感じになっちゃうんですよね。ちょっと難しいかもしれないですけど、言ってることが、要は成り立たないんですよ。再現性も悪いし、作ったところでもう多分時間が経ったらすぐくしゃってなっちゃうんですよね。まあ、そういう意味でミディアムヘアが合わなくなっちゃうんですよ。だから運動とか、まあ要は筋トレをして、別にそんなハードな筋トレとかじゃないので、40歳ぐらいからやっぱこう意識をしてしっかりとこう運動習慣をつけることで、その時はまだいいですよ。40歳になったばかりの時とか、その辺の年はまだいいんだけど、じゃあそこから5年後10年後20年後とかなった時に、やっぱり今のね、こう50代60代の方ってのは若いので、気持ちも若いですし、やってることも若いから、なんかその時点でもうね、見た目がそうやって気持ちが若いのに見た目がすごくこうおばあちゃんみたいな形になってるのは、すごくなんていうんですかね、良くないんですよ。良くないんですよ本当に。だからもうそれはもう今からっていうか、早ければ早いほどいいと思うので、その運動するって習慣とか、まあ、ちょっとでも筋肉を維持するってことを意識をした方がいいと思います。そうしないとミディアムヘアができなくなりますね。はい、っていうのはすごく僕、美容師目線ですごく思うことですね。まあ、これやっぱり、まあ、健康面でもすごく重要なことなので、結局はそのミディアムヘアが似合う似合わないっていう以前に、その、ね、筋肉がないってことは、やっぱり例えば膝が痛くなって歩けなくなるとか、まあ、年取ってくると膝が痛くなるって言いますよね。こう、 うちのお客さんでもいますけど、立ち上がる時にもう時間かけないと立ち上がれない人とかってやっぱいますよ。でも逆に別にその同じ年でもさっとこう立ち上がれる人もいるから、この辺の違いっておそらくそういう習慣だと思うし、もちろん体質とかももちろんあるとは思うんですけど、習慣とか大きいじゃないですか。だからやっぱその別にミディアムヘアに限らず、そういうところって運動ってやった方がいいんじゃないかなと、まあ、意識を持つっていうことがすごい大事なんじゃないかなと思います。で、まあ、たまにこういう話をお客様とかに僕もしたりすることも実はあって、でそうするとまあいろんな反応があるんですけど、まあ、中にはいやまあそこまでもういいんですよみたいな感じの人もいて、実は、もう今更ね、私はまあそんな、まあそうだよねって言いながらも、まあそうは言ってもね、年だからねみたいな感じで言ってる人もいるんですね。 で、なんかその話だけ聞いてると、そのまあまあ、もう諦めてるから私はいいんだよって言ってるんだけど、でもいいと思ってないんですよ、そういう人って。なんでかっていうと、ちゃんと美容院来てるじゃないですか。美容院に来て髪の毛をちゃんとしようとしてるんですよ。だから意識がないわけじゃなくて、なんかそこから逃げてるんじゃないかなって僕ちょっと思っちゃったりするぐらいのこともあって、なので、逃げてるというか、なんかプロに委ねすぎてるなって正直思います。髪の毛をじゃあ綺麗にしたい、かっこよくしたい、じゃあこういう今日はこういう外ねスタイルやってみようかなって、プロの美容師さんが何とかしてくれるだろうと思うかもしれないけど、やっぱりそこに素材っていうのがやっぱあって、別にこれはなんか顔が違うとか髪質が違うとかそういうことではなくて、やっぱり僕らがその場で何ともできないその姿勢とかっていうのはね、やっぱあるんですよ。でこの辺はやっぱ日頃の意識なので、そこはなんかプロに委ねすぎない方がいいなって、プロっていうかそこだけ、そこをもう完全になんか美容師さんだけに委ねるのと限界があるなと思いますね。で多分ここまでの話をなかなか美容院とかでするっていうのもないと思うし、だって今更そこで姿勢が悪いなんて言っても多分お客さんの気分返すだけじゃないですか。だから、あまりないと思うから、うちぐらいだと思うんですよ言うのは、だから、僕でもなかなか言えない人もいますしね、空気的に全員に言えるわけじゃないので。でも僕はすごくそれはすごく感じていることで、だからもう早いうちに、まだ若い人だったらもう今のうちにだし、今もすでにその年代になっている方だったら、ちょっとでもこれ以上進まないようにとか、もし運動習慣ないんだったらちょっとこれからね、頑張ってやるとか。でもそれは違うじゃないですか、やっぱり今からまた5年後とかあるわけなので、人生100年時代とかっていうぐらいなんで、僕も何歳まで生きるか分かんないですけど、長生きしたとしても、ね、そのなんて言うんだろう、好きなことができていなかったらなんか分かんないですけど、長生きしてもいいことないんじゃないかなって思ってしまうので、そういう意味でもその運動習慣って大事なんじゃないかなと思うので、それをちょっと、きっかけとしてミディアムヘアっていう部分を今日出したんですけど、実はそんなこともありますということで、結局運動をしましょうということです。要は、美容のために運動をしましょうということですね。はい、では最後まで聞いていただいてありがとうございました。お知らせですね。最後お知らせがあって、僕の公式 LINE を作ったんですよ。でこれは美容師っていうよりは、ボディメイク、ダイエットとか、そっちの、ダイエットですね、ダイエット関係の、公式 LINE 作りました。今後そちらでダイエットとか筋トレとかそういうちょっと発信をしていこうと思っているので、ぜひこれ友達登録していただければなと思います。で特典もあるので、特典は登録していただいて、トーク画面で特典と送ってもらったら、返信が来るんですけど、要は、今よりも5キロ痩せるための食事内容を、プレゼントします。食事内容なので毎日それ食べるわけじゃないから一例ですね、2つぐらいパターン作って送りますけど、そんな大体このぐらいの量的なものを食べることを習慣づけると痩せてきますよっていう、そういうのをね、やります。なので、返信内容っていうのは情報をいただきます。身長とか体重とか、今の運動習慣とか、職業とかお聞きして、これをもとに僕が計算式などもあるので、そこを使って、まず基礎代謝を出します。基礎代謝は何もしなくてもこう消費するカロリーの数字をまず出して、で、それプラス活動量、仕事とか今そのあなたというか登録してくれた方がやってる運動、もしやってるんだったら運動の量とかに合わせた代謝量っていうのを出して、で基礎代謝プラスその運動量の代謝を足したのが日常その方が消費してるカロリーですよね。で要はこれよりもたくさん食べてたら、たくさんカロリー摂取してたら太るわけです。でそれよりも少なくすれば痩せる、同じだったら現状維持っていうことになるので、まずその代謝カロリーを知らないと、消費カロリーを知らないと運動どれだけしても仕方がないっていうか、効率が悪いので、そこを知ってもらうっていうことでそのプレゼントを今やっています。これいつまでちょっとやるかまだわからないんですけど、とりあえずしばらくやっているので、もし興味ある方はぜひ友達登録していただいて、特典と送っていただければまた返信いたしますので、よかったらやってください。はい、最後まで聞いていただいてありがとうございます。
足を組まないで。